確かに。だから流れないって何なの？あ、来た。
はい、アワリスクラジオ企画、モリエンテスラジオの10月17日の回ですかね。
はい、
始めます。公演直後の回です。
イェイイェイ。
皆さんご来場ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、後で言えばいいんじゃない
ですか。はい、アガリスクの富坂です。
はい、朝越です。
塩原です。
ピエールです。
はい、プラス今日は特別ゲスト、
はい、
どうぞ。
はい、柏由紀子です。
はい、どうも。
お願いします。
ゲストも交えての回ということでですね。はい、公演終わって一発目のラジオということで、結構公演中のアフタートークとかでラジオの話したので、うん、聞いていただけてると嬉しいなと思います、うん、ね、本当ご来場いただいたお客様、本当ありがとうございます。ユーストとかでもありがとうございました。ということで、まあね、このね、ライブ終わって一発目って言ったらライブの感想が一番聞きたいやつじゃない。
まあ、
一番そうじゃない。
聞きたいかどうかはそう、こっちの人
なの。いや、絶対一番聞きたいはずなので、ね、ということでですね、ちょっとかといってめっちゃ長いので喋ると無限に反省があるので、うん、まあ、作品のなんか作品の細かいこととかは多分また、
またやるでしょ。
自作自演対談をやると思うので、朝越と富坂の、まあ、主に脚本とかの話かな。脚本演出に関しては、まあそれ以外でざっくりとみんななんか今思ったことをね、メンバープラスせっかく来てくれた鹿島さんで、
ざっくばらんに
一言ずつぐらいをテーマを投げようということで、まあ、前編じゃあファミリーコンフューザーについてのテーマを投げていきますか。
よけやろう。
はい、はい、じゃあもう皆さん今、前と同じようにカードに一言ずつ書いてるので、また引いていきましょう。じゃあ引いたらピュアリー読み上げてもらって、誰なのか、誰の案です、名前言ってもらって、どういうテーマなのか、でそれについて喋るということで一個ずつ進めていきましょう。
はい、
じゃあまずファミリーコンフューザーについて一発目、
盛り上がるテーマからいこうぜ。
はい。じゃあもうすでに切ってあるカードがこれなので、
ドン、
1枚目、
はい、ドーン、
ドーン、
はい、ファミリーコンフューザー、失敗作という点に目をつぶれば成功か、という、
あ、これ俺です。
はい、
この、 失敗作に目をつぶれば、失敗作という点に目をつぶれば成功っていうのが、筒井康隆っていう作家がいまして、まあ、大好きなんですけど、その人が巨人たちっていう、
いきなり失敗作って名前が出てくる、ドッと
作品を書いた時に書かれた選評が、この失敗作という点に目をつぶれば成功っていう、評論が載って大論争が起こったんですけど、
うん、
まあ、要するに
失敗作なの、
すげえ実験作なのよ、
うん、
例えばその原稿用紙1枚を1分という時間をやって、主人公が気絶すると10ページぐらい白紙が続くとか、
うん、
あと登場人物が全員自分が虚構内のその超絶の登場人物だってことを自覚しているとか、そういう普通小説でありえないことを全部やって話をやるってやったら話がつまんねえっていう、
うん、
実験作としてはすげえ面白かったんだけど、話がつまんねえっていうのを言われて、でこういう失敗作という点に目をつぶれば実験としては成功しているっていう、でも小説としては失敗してんじゃねえのっていうのが出まして、
失敗作だと、
いや、なんていうの
かな、
まずは辛口です。
だからまあまあこれは俺もう今度喋ろうと思ってるけど、でもまあ何を成功とするかっていうと、
うん、
成功ってラインにいってんのかなっていう、どうなのかなっていう、なぎが一番最初からのっけから重いのは言ったけど、
なんか喋りづらいようにしちゃったな。
いやでも本当にこれが俺今一番思ってること、
うん、
だからまずその実験として成功してんのかっていうのと、実験的な意味で、
うん、
っていうのと、じゃあその実験が成功してるとして、じゃあ作品として成功してんのっていう、
俺だから実験が成功、要するにあの子はどっち、
俺は実験的な意味合いでは伝わったと思うけど、作品的な意味合いではそんなに伝わってない気がする。
あー俺逆かな
っていう感覚だから、なんか実験作として受け入れ、実験作だよねって言って受け入れられた感覚。でも、じゃあコメディでしたかとか、シチュエーションコメディとして面白かったですかっていうと、とか物語としてやりたいことがやりきれてましたかっていうと、もうちょっといろいろあったのかなって気がしてる。
実験はある程度伝わって、コメディも伝わったけど、作品として物語としては伝わんなかったかな、みたいな。わかんないけどね、うん。っていう印象かな、どっちかというと。なんか剥がしていくの面白いとかさ、まあもうネタバレ全開でいきますけど、
まあそれぞれ終わってるから、
終わってるからね、名札をですね、みんな役名、そのファミリーコンフューザーの中心となるおばあちゃんから見て役名続き柄ですよ。息子、嫁とか娘、婿、孫とか書いてあって、それを剥がしながらお話が進行していくと、でおばあさんがボケると、いろんな、例えばおばあさんから見た孫の 孫が白紙になっちゃったり、おばあさんが孫を娘って間違えるときには娘になってたりするっていう名札がガンガン入れ替わっていく系の話だったと。でそこら辺の意図は伝わったし、まあ、面白いなと思ったんだけど、やっぱりそれがネタだけでなったっていうのがあるよね、
うん、いやだからそれ、うん、だからだから実験作として受け入れられたっていうのはそういうこと、
うん、
だし独白とかやったじゃない
やった、ね、
あとは照明でガンガン切り替えるとかっていうのもまあそのやってる、まあ、当の本人のあれだからあれなんだけど、それによってお客さんの理解とかなんか乗れなかったみたいなのはないのかなっていうのはやってて別に
まあね
その他の いわゆる今までやってたコメディ的なものとじゃあそこでなんか情報的になんか伝わりづらかったものがあったとかお客さんが乗りにくかったみたいなのはなかったんじゃないかなと思ってるのよ、
うん、まああの方法は全然いけるなっていうのは、
うん、なんだけどっていう実験的なところは成功してっけどじゃあそこから先に飛べたのかっていうのが、
うん
疑問かなっていう、まあ、反省点という意味で言えばね
なるほどね、
そこにはやっぱな結構やっぱお客さんの意見とかそのいくつかあるレビューとか見てみてもその物語的なところに突っ込んだ意見っていうのがやっぱりあんまりないなっていう気がしてるのそこがやっぱ突っ込んでやりたかったところでもあるし正直言うと俺そこが一番冒険してるところだと思ってたんだわその実験的な意味で言うと例えばすげえもう喋っちゃうけどよくあった意見としては主人公である柴田さんやった息子の最初のスタートの動機が見えない
そこね、
うん、でこれっていうのは確かに脚本上でそんなに語られてないんだけど要するにこれが明確なものでないわけじゃない、
うん、
そもそもの動機が、うん、明確な動機で進行しないっていうすごく分かりづらい動機を使うっていうのがシチュエーションコメディの一般的なケース、まあ、なんでかって言うと、
うん、早いから分かりやすい
こと
ね。
あ、これ分かりやすいことね。
お金であったり、死体であったりっていうね。
バレちゃいけないとかね。
そして、まあ、それ、要するに、すごくこう、コント調っていうとさ、言葉悪いけど、漫画チックにというか、劇画調に分かりやすいのをやった方がお客様分かりやすいから、それでもう、前提として進めちゃおうよっていうのじゃなかったわけじゃない。うん、その、すごく分かりづらい、なんていうのかな、心の火だというか、っていうもので進めたことっていうのが、やっぱり、ちょっと、
あれは
コメディとして伝わりづらかったっていうのは絶対あるわけじゃない、うん、そこが伝わらなかったっていうのもあるしそれによって足を引っ張っちゃったっていうのもあるじゃん、
うん、
だからそこっていう、俺はこのそこが実はこの作品で一番実験的なところだったと思うし
なんかでもなんか もっと細かい目線で見るような感じにするかもしくは何か匂わせるもしくは嫁に突っ込ませるとかねいやなんでそんなことすんのいやまあまあいいじゃないいいじゃないとかあのやり取りをちょっと足してもよかったかなって
思ったんだよね。そう、だからそこが、まあ、多分これってまあ俺は今後もやるんじゃねえかなって思ってる手法だし手法的な研究としてシチュエーションコメディをだからもう一歩面白くするっていうのをやり
たい、うん、お客さんにだからなんでこいつわざわざこんなことしてんのっていう冷めた目線で見てもらう前提で作るみたいなことかな、
うん、とかっていうそのだ一番実はその実験的に核だったところだと思ってる一番難しいところだと思ってたんだけど、
うん、
やっぱそこがやっぱ伝えきれなかったし、なんかやりようがあったんじゃないかなっていう意味での、この失敗作という点に目をつぶれば成功したんじゃないのっていう。
まあ俺はそれが逆に、どっちかっていうと、短すぎたんじゃないかなっていう方もちょっと考えたんだよね。
短すぎ
た。金とか死体とかを隠してる方が、客観的に見れて、いわゆるファルスを見るときの目線でお客さんは見るわけじゃない。うん、まあそれはなんでかっていうと、自分に一番関係のない話であったりとかっていうのが、うん、今回は認知症を今回結構客出しの時に聞いたらみんな少なからずやっぱりそのことに対して触れている生活であ
れだよね
隠したりを実際にしたりとかしてるっていう
隠してもしてる
んだ隠してはいないかな
でもそのなかったことにするみたいなこと
が、うん、っていうのがあるからそれによって笑えなくなってたんじゃないか俺は逆にそっちかなと思ったんだよね俺朝越しに行けると結構かなり真逆になっちゃうんだけど
いやなんか
俺はそっちかなと思ったんだよ
動機が見えないっていうのが結構レビューがあって、
まあ、あったよね主人公の動機が、
うん、
なんて認知症なのは分かるんだけどなんで隠すの
いやだからそれがなんつうの徐々に見えてくるってのあると思うんだよねなんだけど冒頭でそこで乗り切れないとそのルールまあまあその
お話とか言
って そう原動力ってかあれなんだよねそのなんつうの物語ってさこうスタートがあってゴールがさ決まっててさどうなると終わりますよとかどういうラインで進行していきますよっていうのが見えた方が基本的にエンターテインメント作品っていうのは強い気がしてんのよこれはっていうなんかすごい難しい話になっちゃうけど、うん、スタートとゴールがあってここがこうなってこうなるとこの話は終わりますじゃあそこまで行きましょうっていうのが基本的にシチュエーションコメディの こうなっちゃいけないとこうなれば終わりっていうのがあると強いと分かりやすいと思ってるんだけど、そう、そこがやっぱりちょっと見せらんなかった頭で。だからそこをもうちょっと明確にそのねこう見せてあげればよかったのかなって気がしてる。
そうなのか、なるほどな。
でもまあ身につまされたのに関しては俺なんかまあそれはいいかなと思ってて、
うん、
いいんだけど身につまされるなんていうの最初のスタートの時点で身につもっと、うん、なんていうんだろうな、最初なんでこいつがこんなとこでやってるのか分かんないっていう目線で始まって、で後半の盛り上がってくるところ、例えば娘っていうさ伊藤さんがやったあのおばあちゃんに全然完全に忘れられちゃってる娘が今そこにそいつがいるのにそのおばあちゃんの認識が間違ってるから、娘のことを娘と認識していないとボケだって、娘どこにいんのって言うっていう勘違いギャグがあるんだけど、笑えない勘違いギャグをやったところ本当に笑えないっていう、うん、会場としては一番盛り上がるように作ってるから会場としては爆笑になってんだけど、これなんてド S みたいなことをやりたかったんだけど、まあ爆笑にならない回が結構多かったなっていう、これも難しいところ
で笑えないんだなっていうふうに普通に思ったよね、うん、
だから最初逆に身につまされるスタートでやってって途中でどうでもよくなるみたいなところまで持っていくっていうのが理想だったんだけど、それがちょっとこう逆転したというかのあるなっていうのと、あとおばあちゃんのがボケて人の認識がごちゃごちゃになっていくっていう時間がもっと長い方が良かったよねっていう、
うん、
あそっからが本番だよねっていう気がしていたので、
ってからが面白かった。
なかなかもうベロベロベロベロ
結構いろいろ見た意見としてはもっと長い尺であって、逆におばあちゃんの認識に、ま、なってからばっかりを見たかったというのもあるし、あとおばあちゃん自身にボケてるってことを気づかせたくないっていう、地方のを隠すんだったらそっちの動機の方が強いんじゃないのって話を聞いて、例えば最初ちょっと親戚にバレたくないみたいなのをちょっと弱めで短くやっといて、そっから先はおばあちゃん自身に自分がボケたってことを認識させないためにみんなが優しさでみんながおばあちゃんの認識になり変わるっていう、全員協力してっていう形式もあったんじゃないのって言われて、なるほどなぁと思い、これ長編やったらそれやりたいなみたいなことを思ったっていうね。かなり長くなっちゃったんで一回切りましょうか。